サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜です。さあ、いつの間にかソロ企画シリーズが始まってました。夏の終わり頃から徐々にトモ、リナと続いて3人目春菜会でございます。イエーイ。さあ今回は何をするかと言いますと、春菜のハローワールドアンニョン韓国、イエーイ。前回リナがフランス、の旅行記をお届けしたということで、私は韓国のお話をしようかなと思います。ちょうど7月の終わりぐらいに行ってきたんですよ、韓国に。で、今年トータルすると、自分のツアーも含めてトータルすると3回すでにもう行ってて、
3回
そう、行ってて、でもなんかちゃんとした旅行では行ってないんですよ、実は。その好きなアーティストのライブを見るために韓国に行ったりとか、2回目は自分のツアーで行って、まあ、ちょうど韓国がアジアツアーのファイナルだったんで、まあ、その後友まみと数日残ってちょっと、まあ、それが一番旅行っぽかったかな、楽しんだりとか、で7月の末に行ったのは、あの本当はライブに入りたかったんです。で韓国ってそのライブのチケットがチケッティング制で抽選とかじゃないから、自力でチケットサイトで用意スタートで先着で取らなきゃいけないっていうシステムなんですけど、まあなかなかそのチケット入手困難で、私1ヶ月ずっとチケッティングしたんだけど取れなかったんですよ。取れなかったんだけど、もうそのチケッティング始まる前に行くぞっていう気持ちだけあるから、もう宿とエアーは抑えちゃってて、この時期に行くっていうのだけだから、別にそれもキャンセルすることできたんですけど、まあ、せっかくだったし会場の雰囲気とかも見たいから行くだけ行こうと思って、チケットないのに行ってきました。
当日そこで取ることもできないですか？
できないの。だからギリギリまで頑張ろうと思って前日まで粘ったけど、取れなかったんです。だから2日間あって、1日目はまあ、韓国いろんなところ回って夜配信で見て、はい、2日目は会場に行ってグッズ買ったりとか、会場の写真撮ってホテル戻ってまた配信で見る、韓国で配信を見るっていう、
ガチですね。
はい、ちょっとなかなかよくわからないことを。
いやいやいや、いいですよ、素晴らしい。
やってきたのが3回目、はい、計3回今年は韓国に行っているということで、まあ、なんとなくそんな私の韓国旅の紹介をしながら進行していこうかなと思います。タイトルをつけてくれたんですね。
まあ、読んでくださいよ
題して春菜の瞬間センチメンタル。この瞬間の字がですよ、瞬鮮の瞬間じゃなくて、旬の味覚の旬に韓国の韓で瞬間になってるんだ、なるほどねだからまあグルメとか、
はい、
そういうのも、まあ、短い時間の中で、まあ、多少は楽しんできてるので、はい、ちょっと発表していこうかなと。
多少どころは相当楽しんでるわけです。
いやいや、まあ、楽しんではいるんだけどなんかいわゆる韓国旅行として行ってるわけじゃないから、そんなにそんななんかめっちゃ紹介できるあれもないんですけど、じゃあまずその1、
はい、一応読んでください
。 瞬間センチメンタルその1、めちゃくちゃ美味しいマッククス。マッククスっていう、今回食べたのがいわゆるなんて言うんですかね、冷麺みたいな麺があるじゃないですか、麺にエゴマの油がたっぷりかかって、さらにエゴマパウダーもたっぷりかかってる、あのこういうね混ぜそばみたいな感じ。
汁はそんなない。
汁はなくて。
絶対うまいじゃん。
そう。でポッサム、豚のポッサムを、いやこれはまた別で食べるんだけど、そう、これは結構本当に感動した。美味しすぎて。
絶対うまい。
これあのカンナムエリアにあるお店だったんですけど、これはねあのともまみと一緒に食べて、ちょうどあのライブでお世話になった通訳さんとその日はお昼一緒に食べようっていうことになってたから、その通訳さんのおすすめのお店で食べたこのエゴマ油のマッククスっていうのが本当に美味しかった。
マッククスってのはそばのことなんですか？
そう、だからなんかマッククスって言ってもいろいろあるらしい。なんかそのコチュジャンが入ってみたいなちょっと辛いやつもあったりとか、でマミちゃんが食べたのはビビンマッククスみたいなやつだったから結構辛そうだった。見た目も赤かったし。そうけど私が食べたのはそのエゴマ油、エゴマパウダーが乗ったマッククスっていうやつだったんですけど。
韓国でポピュラーですか？
韓国でもそんなに聞いたことないと思う。ポピュラーではないんだと思うんだよね。で調べてもそのなんてお店だったかな、ジョン・リュービョっていうお店のそのエゴマ油のマッククスってやつが多分そのお店のメニューなのかな、なんかお店にそのエゴマ油を絞る機械みたいなのがあって、だからもうそこで食べるのがもう格別みたいなやつ。
人気店。
人気店です。なんかちょっと並んだ、お昼時だったんだけど。
結構ボリューミー。
結構ボリューミー、そうだからまあポッサムとかと一緒に食べてるとなかなかお腹いっぱいになる、多分男性でも全然お腹パンパンになるぐらい。
ちょっと流行りそうじゃないですか？その
要は流行ると思う。これから
混ぜそば系は流行ってるから。
あそうそうそうそう、流行ると思う。で最近割とそのインフルエンサーの人とかが結構行き出してる気がする。私が行ってからよく見るようになったから、これから流行りそうな気がする。
流行りますからね、春菜さん言うの。
私
あれも流行ったでしょ、
マリトッツォ。
あれ流行ったですよ。
あれはもう流行ってたんだって。
まあ、一般的ではなかったね。
だから日本でも食べたいなと思って調べたけど、そんなになさそう、まだ日本でも。
聞いたことです。
新大久保にもなんかね1店舗あるかな、どうかなって感じな気がするな。なんか調べてたんだけど、なんかいまいち その感じのやつを食べれるお店っていうのがなかなかなさそう。マッククスっていうメニューは多分ある、けど、そうこのジョン・リュビョのエゴマのマッククスはもう結構ここ特別なやつかもしれない。
混ぜそばはね本当流行ってますから。
そうね、
流行りそうですよ。
流行ってほしいな、食べたい。
でも美味しそうですもん。
めちゃくちゃ美味しいですこれは本当に。そうです。でもう一ついきます。
いきます。
え何にしようかな。もうなんか食ばっかりなんですよね。
いいですよ食ばっかりで。
じゃあね、私でもこのさ写真の撮らなさっていうのがさ、
なんで撮らないですか？
忘れてんの。
なんで まあその中絞り出してください。
ね、まあでもこれは結構ド定番なんですけど、瞬間センチメンタルその2、ソンスの塩パン。
知りませんって。
知りません。
知りません。知る。誰も知りませんって。誰も知りませんから。
塩パンって今それこそめちゃくちゃブームなんですよ。
まあわかりますよ。
そう、
うん、
けど多分このソンスドンっていうエリアにあるジャヨンドっていうお店の塩パンが結構その火付け役みたいな感じに多分なってて。
写真ないんすか。
外観の写真。
なんでよ。
外観。
あ
でも、
あ
で
もも
うい
い感じ。
路面なんですよ。
いい感じ。
路面で、
うん、
もうだから外に面してるお店で、うん、おしゃれなこの。
いやいやいい感じです
よ。そうそうそうそう。お店で割となんかね夜までやってるんだよな。何時ぐらいに買ったかな。8時9時とかもうちょっと並んで、でももうあと少しでなくなりますよみたいな時に買って、なんかこのちょっと紙のねこういう白い袋に
まあだいぶおしゃれですよ。
そう入れてくれる、4つ入りとかで入れてくれる。
形状とかお味は。
形状はまあ、いわゆる多分 みんなが想像するようなぐらいのサイズ感の塩パンなんだけど、
うん、
バターの甘さとその塩の塩味の割合が絶妙で、ちょっとかじった瞬間にじわってなるんですよ。
うん、
で美味しいって言ってる間に全部なくなる。
いやわかんないよ。
何これ美味しいって言いながら全部食べちゃう。
バターロールぐらいの
大きさですよね。うん、バターロールよりはちょい大きいかなぐらいの。うん。
でもう一回ちょっとそこお願いしますよ。
だからもうそれをパクって一口食べて、うわ美味しいって言ってる間に全部なくなる。
ちょっと分かりづらいんですけどね。申し訳ないですけど。
でソンスって結構その。路面店が多いというか、
はい、
なんていうんですかね、その日本で言うと中目とか代官山とかなんかちょっとそういうおしゃエリアなんですよ、はい、なんだろう、化粧品のポップアップやってたりとかするような、うん、ちょっとおしゃれエリアなんで、今すごい流行ってるエリアだから、
うん、
まあなんかそうやって食べながらまあ、お店見たりとかできるぐらいの、まあ、ちょっとそういう軽めの塩パンなんだけど、まあ、味はすごい濃厚で、でも何個でも食べられるぐらいの感じ。でも
すぐ食べちゃうってことですか。
すぐ食べちゃう、すぐ食べれちゃう。だから買って食べ始めておいしいって言ってすぐ1個なくなって、で次どこ入ろうねって言いながらバクバク食べれるみたいな。
うん、人気ですか。
大人気。でもここだけじゃないんです。多分本でとかそっちにもなんか最近できたっぽくて人気店なんで、多分お店は増えてます。
かなりおしゃれなパン屋さんですよね。
おしゃれなパン屋さんです。そう、これは本当に美味しい、食べてほしい。
ソンスの。
ソンス、
うん、
そして
まだもう一個ぐらい、
もう一個ぐらいね、
はい、ちなみにこのエアの手配とか、
うん、
全部ご
自身で。自分ですよ。
これはもう LCC とか。
LCC
成田発。
はい、できるだけ安く行きたい。
ガチファンですね。
え、
ガチファンですね。
そりゃだって抑えられるところは抑えないと。
でも LCC 何の問題もなく。
何の問題もないです。
もう、
うん、結構その遅延したりとかっていうニュースよく
言います、言います、
聞くけど、私が行ってる間は問題なく、
うん、でも快適に、
快適に、うん、だって2時間半とか3時間とかで着いちゃうんですよ、
うん、
もうだから要は 北海道とか行くのと変わらないぐらいの時間で、
沖縄とかね、
そう沖縄とか行くのと変わらないぐらいの時間で着いちゃうから、別にもう機内食とかもいらないし、
うんうん、ただもう、いらないで、
そうできるだけね費用は抑えて行ってます、うん、さあじゃあもう一個、
はい、
もう一個食瞬間センチメータルその3セリユッケビビンバ。
でも3つとも全て新鮮な情報ですよご説明をお願いします
ユッケビビンバも今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。
あ、そうですか。
そう、ユッケビビンバのお店はもう韓国中いろんなところにあるんですよ。
はい。
で、まあ多分 それぞれ皆さん好きなお店があって、うん、そこに行って食べるみたいな感じだけど、最近ずっと流行ってんのがセリが入ったユッケビビンバで、
野菜のセリ、
そう、
セリ鍋のセリ、
セリ鍋のセリ、
うん、
で結構日本だとセリって割と時期があるじゃないですか。
あります。
春頃とか。
そうですね、まあ、
あんまり冬から春ぐらいか、
うん、
からあんまりなんか夏に食べれるイメージってそんなにないと思うんですけど、
食べれないですね。
そう、韓国って割となんかずっと食べれるっぽくて、
うーん、
そうで今、まあ、セリを使った料理が結構流行ってる、
うん、
からそのセリのユッケビビンバとかセリのサムギョプサルとか、
うん、
が流行ってる中でこの間食べたのがセリのこと韓国語でミナリって言うんですけど、うん、ミナリユッケビビンバのお店、有名なお店、ヌンドンミナリっていうお店のこちら。
思った以上にセリが多いですね。
そう、ご飯があ
ってセリじゃん、
大量のセリがボーン乗って、その上にユッケが塊になってまたドーンって乗ってる。
どういう食べ方なんですか。
これはもう崩して崩して混ぜて混ぜて食べる。でもうその味はついてるからお好みでごま油とかを入れて食べてくださいって言われた。
それセリはもう結構シャクシャクとか、
シャクシャク
一湯でもしてない。
うん、
新鮮なセリなんですね。
新鮮なセリで、まずあの席に着いた瞬間にセリのサラダみたいなのがあるんです。
セリユッケの前にセリが来る。
そうそうそうセリとバカデカ大根キムチ見てこの、
はあ、
どうしたらこんなでっかい大根のキムチがつけれるっていうぐらいの、うん、丸ごとつけましたみたいな、うん、
でも美味しそう。
めちゃくちゃ美味しかったこのキムチ。そう
で、それが2品出てからの大根キムチとセリサラダが出て、
はいはい、
出て
サラダって言うんですかね、もうセリとちょっとラー油がかかったみたいな感じの、
はいはい、
まあ、ちょっと玉ねぎも入って、
はい、
まあ、サラダ感覚で食べれるよ、うん、みたいな。
でその後に
あってからの
これ、
はい、
すごい量。
これマジすごい量だった、うん、ちょっとくじけたけど食べた
もう大食いですから、ね、基本的に
食べました。
よく食べましたね。
いや結構頑張った。でもこれはなんか
セリはちょっと癖がありますよ、あの大人の味というか。
そうですよね、
うん、ちょっとこう美味しいですけど、
うん、
まあ、苦いっていうことでもないですけど。
そうね、若干ね、うん、まあ、なんかその香りの強
い
お野菜ですよね、
は
い、うん、でも私好きなんですよ、パクチーも好きだし、
うんうん、
春菊とかも好きだし、ちょっとその香りが強い系の葉っぱ好きなので、セリも大好きで、
うん、
でまあ、ご飯もそれなりの量乗ってるんですけど、でもセリと一緒に食べるとずっと爽やかだから割と、
うん、
食べれちゃう。
それ人気メニューですか。
これ人気メニューです。
結構各店舗。
そうで多分 そんなにお店多くないと思う。2店舗ぐらいしかないんじゃないかな多分。
それは何で探していったんですか。
これはもう普通にインスタとか TikTok とかそういうのでよく見て。
今ね日本ではユッケも食べることはちょっとこう、
うん、
そうなんですよね、難しい状況ですから、
はい、これはもうだから韓国ならではの料理ですね。
並びました？
並ばなかったんです。でも結構いろいろ見てるとお昼時は並ぶっていう情報だったんですけど、たまたまウェイティングなしで入れてちょうどいいタイミングで入れたんでラッキーでした。
どのぐらいの大きさなんですか？その
大きさ、
いやだってもうセリ、ほぼセリでしょ。
でもいわゆるさ、なんていうの、ビビンバの銀の
あれね、
器あるじゃないですか、はい、あれあれです
にセリがたっぷり。
そう、これ美味しかったですね。
それも日本ではないですね。
日本ではないですよね。
セリがね、基本的にはこう寒い地域で、ある時期しか、旬ではない。
そうそうそう、だから結構仙台とか行くと割とね、冬から春ぐらいのツアーだとセリ鍋食べようみたいな感じになるイメージ、あんまり東京では食べたことないかも、
あんまないですね、
うん、
それは美味しそうですね。
これとっても美味しかったです。
食べ物しかなかった、
食べ物しかなかったけど、いや、いろいろやったり行ったりはしてるんですけどね、そう、でもこれがだからこの今年行った3回分の思い出の中から3つ、
ネタとしてはめちゃめちゃこの新鮮な、なんかこう知らないあのグルメですよこれ。
そうですよね、まだだから結構その韓国通だと、もう割と知ってる情報ばっかりだったかも。
あ、そうですか、
うん、
知ってた、かわいちゃん知ってたし、みんな知らないですよ、
みんな知らない、ほんと、そうなんです、まあ、結構有名なものだったんですけど今日紹介したのは、
はい、
はい、ただの旅行になかなか行けないから、そう、それはちょっとちゃんとあの親とか連れて行きたいなと思ってるんですけど、
まあでもこのぐらいの旅がやっぱささっとできるところが、やっぱりスキャンダルメンバー、海外に対しての抵抗がないのと、
それはそうかもね、
もうやっぱりもう根っからのジェットセッターないや、あのさっきから、いやこれ全然旅行じゃないんですよって言ってますけど、これ上級者の旅行ですからね。
本当？
さっさと行って、うまいもんと目的だけクリアして帰ってきて、特に人に言わないって、これもうあの上級者ですよ完全に。
そうだって、
本当に
本当にあの7月に関してはマジで一人で行ってるから、ここで写真撮ってみたいなことでもないわけ、ただもう自分が食べた写真、物の写真と、あと撮りたかったその推しの広告とかを、
まあね、そう、ありますからね、
地下鉄とか、まあ、会場とかも含めて、そういうファンダムが出してる広告とかをただひたすら撮ってるやつしか見返したらなかったんで、
ノートーク、
ノートーク、
要はもう喋りなく行くわけでしょ、一人だから。
そう、
ずっとそうだよ、
だから店員さんとの会話ぐらいしかないよね、
基本的にね、
しかないね、
チェックインチェックアウトの時
は、
そ
うですね、
それ以外は黙ってるんですもんね、
それ以外は黙ってるしかないよね。
まあ、でも昔からでもニューヨーク弾丸行ったりとかしてるじゃないですか、だから意外とそういうことをね、される方ですよね。
全然いいんです一人で、楽しい、
その旅行が終わったらこの、キャッチアップで報告ぐらいはしてほしいんですよ、
いやなかなかさ、やっぱ4人だとそういう機会なかったんで、
いやいや、まだまだ空も増やしていこうってことですから、ね、いいじゃないですか。
そうですね、まあ言語はねなんとかなってます、まあ、多少 今学んでることもあるんで。
あ、そのあたり相当。
いやいや相当じゃないですよ。
でも伝えたいことの何割かは伝えられるってことでしょ。
簡単に。
うん、いやそれでもすごいですよ。
でもやっぱ韓国の人その普通にネイティブだと喋るの早いから、うん、なかなか理解できなかったりもして、うん、まあ、何回も聞き直したりはするけど、うん、まあでも日本語も結構通じるから、
うんうんうんうん、
し日本人だって分かると日本語で話してくれたりする。
うん、まあそのあたりは持ちつ持たれつね、
うん、そうそうそうそう、うん、だからね韓国は割と気軽にさっと行ってさっと帰ってこれる、
うん、まあ、繰り返し言いますけど、
はい、
目的のライブのチケットが取れなかったにもかかわらず、
うん、
とりあえず取ってるから行って帰ってきたっていうのは、
うん、
もう本当に旅の上級者だと思いますよ普通しないよ
だってもったいないじゃんその時間せっかく空いてるのにさ。
いやいやいや素晴らしいですよ。でもどんどん報告してください、
うん、はい、いやまあでもだいぶゆっくりしてました。あんま予定詰め込まず、
うん、
やってました。
はい、
はい、
聞くと楽しいです。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでフラッと行くと思います。これからもできるだけ報告するようにします
してくださいよ
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ
さあエンディングのお時間です。今日は一人で喋ろうと思ってたんですけど結局大野さんといっぱい喋る回になりました。
いや、
助かる助かる。さあお知らせがいくつかあります。10月いっぱいあります。スキャンダルマニアツアーが10月から始まるんですが、8日が大阪、9日が名古屋、22日が東京です。そして10月4日が超指導官2024、6日がパラサイトデジャブ2024、12日が東京アイランド2024、26日が麦の時音楽祭2024です。いっぱい
忙しいね。
わ、
働くね
働くね。ワンマンもありフェスもあり、しかもいろんなライブというか外もありライブハウスもあり会場の大きさも様々という1ヶ月でございます。
PA ありのアンプラグドありの
そうですね、
アコースティックありの、
はい、これだからちょっとファンの皆さん行ったり来たり大変だと思うんですが、もうできるだけたくさん会えることを楽しみにしております。そして今年もやります。12月24日ベストクリスマス2024トヨスピットです。早いね発表するのが。またでもいつものごとくクリスマスイブはみんなで楽しくワイワイ過ごしたいなと思います。さあキャッチアップ、次回の更新は9月16日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube ミュージック、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。ということでキャッチアップをお送りしたのはスキャンダルのボーカル春菜でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。